サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
改めまして、はい、遠隔見守り看護株式会社の青木と申します。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
実はですね、私はこの事業の思いついたのは、はい、看護学生の時なんですね。
だいぶ前ですね。
はい、はい、だいぶ前です、は
い、あ、だいぶ前です。
だいぶ前
です。お年知らないです。
いや、そうなんです。実は看護学校卒業の年に訪問看護ステーションの第1号ができたんですね、はい、でそれには実は4年間医師会さんが反対し、で、要は医師法看護法というのがありましてね、
はい、
昔は看護師はお医者さんがいらっしゃるところでしか働けなかったんです。で、例えば助産師さんは別ですよ。助産院を、その免許を取れば助産院が開けたんです。だけどそれまでは看護師免許だけでは事業所をオープンできなかったんですね。いわゆる今でいう起業ができなかった、うん、事業所を作れなかった、
はい、
ベンチャーとして。で、だけどそれを医師会の先生たちの大反対をもう解き伏せてという感じでしたね。4年かかって、結局看護の法律を変えて、はいはい、看護師免許だけで事業所を、要するに株式会社でも NPO でも何でもいいんです、オープンしていいっていう風になったんです、
はい、そうなんですか。
で、その時まだ時はバブル終わってなかったですよ、
うんうんうん、
それで私は福岡だったので、はいはい、それこそ私大学病院でしたけど、大学病院も福岡いっぱいあるんですね、
はい、
もう北九州も福岡県って大学医学部がいっぱい多いところで、で病院ある、で国立病院もいっぱいある、
はい、
で市中病院もそこそこ済生会さん特集会さんいっぱいあるんですよ、ね、それだけあるのに、なんで訪問看護ステーションをここまでして法律を変えてまでやるのかって、その時私も20歳でしたからクエスチョンがついて、ただ単純に思ったんですね、
はい、
そしてちょうど当時旧大に老年科っていうのが新設される、その学部として新設される年でした、
はい、
だからその時に、あ、なるほど、2025年問題、
はい、
結局、うんうん、今から30年後以降に、
はいはい、
結局そういう超高齢化社会っていう時代が来るんだ、
う
ん、
そうですね、
そうすると、はい、病院のベッド数だけでは、うん、抱えきれない、多分医療崩壊って今言われているものを想定されてたんですね。ということは看護師とかお医者さんが自宅まで行く時代が来る準備を始めたんだなっていう感じでした。だからその時はまだケアマネージャーさんもないですよ。だから看護師の法律、
2000年からです
ね、前ね、2000年からですね、はい、でそれが1992年ですから、
はい、
だからその当時はもうヘルパーさんっていう名前もなかったし、
はい、
もう医師と看護師とで、リハビリもまだ本格的なリハビリではなくて、はい、私たち看護師が病棟でリハビリもしてましたよ。そんな時代です。だからそういう在宅っていうイメージはもう全くない時代、電子カルテもなかったですよ、
うんうん、
でちょうど電子カルテ委員会っていうのが旧大で発足されるかされないかぐらいの時、
はい、
でその時に、まあ、その電子カルテ委員会っていうのにも関わりながらですね、あ、なるほどと。でその時じゃあシミュレーションしたんですね、その時代になった時に、はい、私は訪問看護師になれるだろうかって。
すごいですね。
いやいや、そしたら、はい、訪問看護師ってなんかよく言う、はい、飛行機や電車の中で、
はいはい、
お医者様か看護師さんいらっしゃったら、
ね、
教えてくださいってありますね、うん、あれ、はい、なかなか勇気があって、とかやっぱ自信がないと手を挙げれない、うん、責任が持てないからですね、
うん、
でそしたらそれと同じことなんですよね。家に行って先生もいない中、看護師だけが家に行って本当に患者様を見れるのか、急変した時どうするのか、どうやって連絡連携を取るのかっていうのさえもなく、法律だけを変えてっていう時で、その時に思ったのが、じゃあいろんな問題があるなと。病院でさえですよ、旧大病院でお医者さん、それから医学生、 看護学生、それと看護師、一つの病棟のフロアに60人くらい医療関係者がいる中で、亡くなりそうになった人は、はい、ナースステーションの前の部屋に、もうこうやって覗けば見えるような部屋に連れてきた上に心電図モニターをつけるんですよ、はい、そんなに、だってその距離でも心電図モニターをつけてみる。それなのに自宅にいる人、鍵がかかっててこっちから見えない人を、ね、どうやって亡くなったとか具合が急変したを分かるんだろうって、うん、まずその家の中の見える化の問題ですよね。それとあと次に2つ目が、家で急変したことを知ったときにどうやって誰に報告すればいいのかって、情報共有の問題が、それは個人情報でカルテの共有って昔その時代はもう特に厳しかったんで、うん、絶対無理だったんですね、
うんうん、
この2つ。そして3つ目が意識改革の問題で、さっきあの医療者側の看護師の気持ちは言いましたよね、うん、行けって言われて行けるのかっていうところ、怖いんだ、はい、やっぱりそっぽど実力と自信がないといけないですよね、うん、今 DMAT とかできてるので、そういうスペシャリスト集団いますから出ますけど、はいはい、DMAT とかですね、はい、だけど患者さん自身はどうなんだろうって、あのその当時大学病院とかはモルモットにされるから入院したくないって言われてた時代ですよ、うん、大学だけど今はもう大学病院入院したい人いっぱいですけどね、国立とか、はい、だけど入院しなくていいよって言われた時に、病院から見捨てられたと思うのか、はい、いやいやもともと家に医者と看護師が来てくれるステータスがあっていいじゃないかと思うのか、どっちなんでしょうね、
うん、
でそこのやっぱり意識改革の問題っていうのが今回のコロナもそうですよね。自宅療養なのか、病院入院なのか、ホテル待機なのか、それに対してどっちがいいって皆さん思ってるのかっていうところを、逆に言うと家がいいに越したことはないんですけど、医療者が全く関わってくれなかったら怖いですよね。
怖いですね。
でしかも食事も誰も届けてくれないとか、そういう整備が整ってなかったら、いやちゃんとした設備が整っているホテルとか入院させてくれっていう思いが出てきますよね、
う
ん、状態が前半言ってたらですね、でそこのところの整備が必要だろうって思って、はい、それをちょっとレポートにまとめてたのを実現化したっていうことです。でそれをちょっとまあ順番にお話していきますね。私はだからそれで看護学生時代そういうことを考えて九大病院の内科に勤務しまして、でその後ちょっと結婚で一時期一般の主婦、いわゆる潜在看護師の期間を経て、はいはい、その後、まあ、10年ぐらいしてそのレポートすっかり忘れてたんですけど戻ってくる、はい、来て、実はクリニックっていうか、まあ、中堅病院の立ち上げの時に看護部長として戻って病院の立ち上げから全部やったんですね、一緒に。で、はい、その時に実は今まで九大とかいる時はあの病棟しか知らなかったんですけど、
はい、
初めて外来というものにも携わったんですね。
あ、はい、
そしたらいきなりです、もう今から10年ぐらい前ですけど、いきなり2人の孤立死に立ち会った
。あ、はい、
孤独死に、
孤独死、
はい、外来の患者さんで2週間に1回病院に来てた人が受診日になっても来ない、おかしいねっていうところから調べたら亡くなってた、亡くなって1週間ぐらい
経った、あ、時間経った、はい、
っていうケースです。その時に私は初めて、あって、あの病院っていうのはたどり着いた人しか助けられないんだ、結局救急車で運んでたらい回しって言いますが、病院のドアを入らないとそこの病院のスタッフは手を出せないんですよね、うん、病院の外駐車場までの人は知らない人、うん、知らない人というか私たちの責任じゃないですっていう人たちになるんです。
あ、なるほど。
でも、はい、そういう人たちがたどり着けない人が孤立していくので、はいはいはい、やっぱりそういう人たちを何とかする人が必要だろうと思って、はいはい、私はそっかと、私だからそういう病院の、あのスタッフとしての管理職をやる人間はいくらでも、はい、福岡なんか看護師山のようにいますから、
はい、
大阪もそうです。だからそうじゃなくてたどり着けない人を探しに行こうと思ってそれをやりました、
はいはい、
でその次にじゃあこれをやるならどうやってやろうか、大学生時代にそれを考えたけれど実際じゃあやるとなったらどうやろうかって思った時に、うん、あの院長先生にちょっと私そうやってたどり着けない人を助けに来たいって言ったら何を言うんだバカ者がって言われたんですけどあのお前一人で何ができるって言われて、 で、まあ、後ろに見えてるような、どうやってやるんだっていうから、そういうこう、ナースセンターを、地域のナースセンターをやっぱり作らないといけないと思うと、やっぱりこう、地域に身近に声をね、助けを、ヘルプが、の声が聞こえる、要するにナースコールを受けるセンターが必要だと思うと、自宅からのナースコールを受ける。で、じゃあそれどうやって運営するんだって言ったら、いや、コールセンターみたいな感じでできないんですかねって言ったら、コールセンターやったことも、そこで仕事したこともないくせにできるかって言われて、そこから私、はい、そっかと思ったら、ちょうどですね、なんか掲示ですかね、はい、ネットをこう見てたら、ポコンと広告が入ったんですよね。ある携帯会社の新規コールセンター、新規増設のため、中間管理職募集っていうのが来た。で、それに応募したんですよね。
はい。
こっそり。でね、全然畑違いだから、もしかしたら落とされるかもしれないと思って。
はい。
それで、落ちたらもう病院におとなしくいよう。これ、通ったら、やっぱりこのことをやれっていうことなんだろうから、このことをやろうってかけたんですよ。
はい。
そしたら、面接に来てくださいって言われたので、面接に、はい、ああ、よかった、一時書類審査通ったんだと思って行ったら、はい、面接官から、
はい、
あ、本当に来たんですねって言われたんですよ。いや、呼びましたよねっていう、来てくださいって言いましたよねっていう話から、最初初っ端で大笑いしたんですよね。なんでですかって言ったら、履歴書を拝見したらずっと病院勤務の看護師さんで、で、しかも今看護部長さんですよねって、うん。いや、うちただの携帯会社ですけど大丈夫ですかって。その、しかもコールセンターですけど、なんか間違って応募されてませんかって言われて、うん、いや、間違ってないですって言って、先ほどお話したような経由、私にはやらなきゃいけないことがあるんですと。で、申し訳ないけど今、面接ですと。で、大変、そういう話、こういう砕けた話になったので申し上げますけど、本当にすいませんと。私は御社のノウハウをね、学んだら辞めるって言ってますと、それでも雇ってくれますかって、
はい、そんなこと言う人いません
言ったんですよ、はいはいはい、そしたら面接官が大笑いして、はいはい、いやーって言いながら、はい、いや、あなたのような人が我が社には必要かもしれないですねって言いながら、まあ、ただ合否に関してはちょっと僕の一存じゃ決められないんで、うん、連絡をお待ちくださいって言われて、
はい、
後日合格の通知をいただいて、
はい、
あの入社したわけです、そっちに。すごい。で、はい、そこで結局コールセンターのノウハウですね、はい、やっぱり全国組織大きい大手携帯会社ですから当然固定回線もお持ちですし、はい、携帯部門に4年、固定回線部門に4年いまして、いろいろなスキルと、あと、はい、あのテレビ電話会議のノウハウと、あと企業に必要な KPI とかマネジメントとか、そういったことを全部学ばせていただきました。で、それを、学んだ上で、はい、よしって言って1年間企業塾、社長塾に通いました。いわゆる、あの会社の社長になるための経営の勉強ですね。
はい、
それを、あの福岡はベンチャー企業を育てるぞっていうことで、市がそういう学校みたいなのをいっぱい作っててくれてですね。
はいはい、
しかも一部あの行政がお金を負担してくれて安く学べるんですね。
なるほど。
で、そこに結構中堅企業の年商3000万以上の社長さんに混ざってですね、私勉強させていただいて、ど素人の看護師が
1
年間そこで経営の勉強をして、1年後に学校に行ったので最後卒業発表会みたいなのがあるんです、
はい、
要するにビジネスモデル発表会っていうのがあるんですよ、うん、
はい、
でそこで私はこういうことをやりますと、いわゆる地域のバーチャルナースセンターをやりますっていうビジネスモデルを発表して、う
ん、はい、
で卒業して起業しました。
いやー、その発表したのがいつ頃の話ですか？
2016年です。
ああ、なるほど。2016
年の4月に発表して、はいはい、7月に、あの、はい、起業して、はい、で、一つ目の会社を作りました。これね。はい。で、そこから遠隔見守り看護っていうことなんですけど、まぁ、あ、ちょっと会社概要を言いますけど、はい、遠隔見守り看護って何なのかっていうお話をちょっとごめんなさい、させていただくと、
はい、
これからの医療イメージって、これ、あの、実は2025年問題の考えた時からもうこうなるだろうなというのは想定してました。いわゆる病院の入院期間が短縮して、
はい、
ほとんどが自宅で、うんうん、 何らかの医療を受ける時代、はい、医療介護を受ける時代ですね、うん、でそうなった時にさらに4年ぐらい前から厚生労働省がいろいろなものを保険点数、はい、あれを変えて長く入院させればさせるほど赤字になるように病院がしてしまったので、
うん
うん私がそうで保険点数を変えてしまったので、はいうんはい、最長でやっぱ90日ぐらいですかね、うんはい、1ヶ月半ぐらいしか1回入れなくなってます、
はい、
で、そうすると私がさっきレポート書いた学生時代は私たち看護学生とかがいると病院の主って言われる患者さんがいてもう3年、はい入院してるとか4年入院してるとか、はい、そこに住んでるような人たちがいらっしゃいましたよ
はい、はい
はい、もうそんな時代はないんです、はい、ということは本当であれば今までであればずっと亡くなるまで入院できたんですね。それが帰らなきゃいけないで帰るってことはどうするかって通院する期間が伸びるんですよ、
うんはい、
通院期間の中では2つに分かれます。つまり自力で自分で病院に通える人と誰かの付き添い連れてってもらわないと通えない人に分かれますね。で、同居家族がいる場合は前だいたい連れてきてもらったり、あとは家族がですね通院の時だけ帰ってきてくれて会社休んで連れてってくれたりっていうことがありますが、今コロナなので帰ってきてもらえないんですね。家族が県外から帰ってこれない。そうすると、うん、要はこういう人たちが孤立していきます、うん、で何が一番かって高血圧とか糖尿とか大事なお薬を処方してもらってる人は、はい、通院をやめてしまうと薬の処方が出ないので病状が悪化します。だからそれが一番問題になってますね、うん、でそうするとそこに対してオンライン診療をすればいいじゃないかって単純に言いますが、うん、自力で通ってこれない人はいわゆるそういう機械に弱いので、
うん、
タブレットとかスマホとか使えないんですね、うん
はい、
ただ誰がそういうテレビをつないであげるかっていうところになります、
うん、
でその時に私はじゃあその道具を揃えなきゃいけないと、
はい、
遠隔で何かをやるんであればでオンラインでやっぱ先生も診察をしてもらうんであればそこに行く看護師さんが毎回じゃあ訪問看護師が立ち会えるのかって言ったら実は訪問看護師と先生は一緒に立ち会えないんですよね。またこれは保険点数の関係でその辺もおかしいんですけどね、
はい、
だからちょっとそういうふうなこともあったので、はい、じゃあ遠隔でこうやってテレビ電話で立ち会う分は問題ないんですかっていう話で、
はい、
健康保険を使わない自費診療であれば問題ないんですね、
はい、
それで私はもうこれを株式会社で自費保険外診療の枠の中で授業を始めました、
はいう
ん、で遠隔で看護師さんたちはテレビ電話を使って出てくるわけですが、はい、いわゆる現場に行きません。で物理的に行けないんですね。例えば後で出てきますけどうちの看護師さんたちは青森にいたり鹿児島にいたりするんですけど熊本の患者さん見てたりします。
あ
でテレビ電話で見てて具合が悪いって言って、はい、誰もいないって分かっても駆けつけようがない
んです、ね、あはいはい、
うん、じゃあどういうふうに連携するのかっていう仕組みをちょっと考えたということです。
はい、
はい、私たちが考えたビジョンっていうのは看護師がじゃあそういう時代に対して何をするのかっていうと在宅って言ったら介護だったんですよ。在宅介護だから私5年前ですねこれ起業した時に、はい、在宅介護をしてる青木さんですって散々言われて、
ああなるほど紹介
され在宅介護の青木さんですって、はい、介護って言われたんですよ、はい、でもいわゆる在宅看護とか在宅医療っていうのは概念がなかったんです。
そもそもないですよね。
そもそも5年前になかった、
はい、
そこに対してもうあえて全ての自宅に、はいあえて看護師なんて看護の目が行き届く社会の実現をしたいというふうに訴えました、
はい、
そしてもう一つは、はい、孤立死を絶対させたくない決して一人にさせない、うん、同居してても昼間一人っていう方もいらっしゃいます、
はい、
だからその時に何か事故があって戻ってみたら冷たくなってた、うん、そんなことも起きないようにというところです。じゃあそのためにどうしたらいいのかっていうこと、はいじゃあそれをするのも簡単そうに思うんですが何が一番の課題なのかって言ったら看護師の人数が足りないんですよ。お医者さんの人数も足りないんですよね、
はい、
今のコロナがそうですよね。医療崩壊って言ってますでしょ。足りないんですよ医療人数が、うん
はい、
じゃあ いかにしてこの少ない人数で多くの人を見るかっていう、この課題を解決することが一番方法。そのためにこの遠隔見守りの授業をしました、
はい、
でつまり家にいていいんですよって、家にいてください、家で安心ですよ、はい、でコロナでももう外に出ないでくださいと、自宅療養でも大丈夫ですと、ちゃんと看護師さんの目が入りますね、看護師さんがサポートに入りまして、対面で直接お会いする看護師さんやお医者さんは一人当たり物理的に人数がやっぱ限られますけど、遠隔でテレビ電話で電話を切り替えるだけであれば移動時間がないので、それだけ多くの人をお話を聞くことができます。で自宅からですね、
はい、
であと出勤しなくていいので、うん、看護師さんたちも私この時間だけは応対できますよっていう、いわゆる自宅にいる看護師を免許を持った優秀な看護師さんいっぱいいるんですね、全国に。大阪にも山のようにいると思いますよ。
確かに、
はい、そういう看護師さんたちに声をかけて、はいはい、ぜひ手伝ってくださいと、この現場の看護師さんたちのサポートをしにませんかと、今こそあなたの出番ですって言って呼びかけて、
はい、
遠隔から自宅からサポートを、ね、お助け隊をやりませんか、はい、っていうことです。それをすることで自宅にいる人が安心して家に入れるんですね、はい、で実際にじゃあどうするかって、本当はこういうセンターを作りましたけど、今はこれが全部クラウドなので家にいてもパソコンでこのシステムを全部使えます、
はい、
自宅にいながらにしてですね、うん、ただし自宅にですねパソコンモニターが2枚ぐらいみんな置いてくれてますよ、大きなモニターを、はいはいはい、でパソコン1台それでちょっと大きく画面をしてですね、はい、見守りをするのと記録をするのと、こうやってテレビ電話システムでつなぐのと、
はい、
そんな感じで、仕事をしてもらうっていう方法を、運用方法、はい、ノウハウを私が結構作り上げてきたというところです、
はい
はい、で実際にじゃあその看護師さんたちどういうふうにしてるのかっていうと、自宅に熊本にいる療養者を鹿児島、青森、東京とか あと関西、もう全国の看護師さんがサポートします、
はい
はい、で日勤は青森の看護師さんが日勤をして、準夜勤を東京の看護師さんがして、はいはい、深夜勤を鹿児島の看護師さんがするといったような感じでシフトを組みます、
はい、すごい全部これね、時差あったらもっといいですよね。
そうです、そうで、いや、はいはい、ここは海外に住んでる看護師免許を持った人たちに、はい、南半球と北半球分かれれば日勤帯だけで仕事ができます。
で夜勤が日勤になるんですよね。
日勤になります、はい、海外からのサポートですね。
あ、なるほど、すごいな、うん、
で、は
い、
この仕組みは、はい、要するに日本国内だけじゃなくて海外も全部できます、はい、
うわ、
多言語ブースを入れて、はい、はい、っていうような事業です。
サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索、堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。